皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月5日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、いよいよ政府が金を払えなくなったです。国会の方は止まってしまいましてですね、問責決議が通りまして、このまま事実上審議も行われないままに、国会の閉会で、その後自民党民主党ともに代表選挙がありまして、でそれから、臨時国会がある。でその冒頭で解散というふうになる確率が今のところは一番高いんじゃないかなと思うんですね。しかしこの法律が通らないということで、赤字公債法案が通らなかったです。事務的にはですね、いわゆる政府短期証券というのをどんどん発行していけば、別に来年の3月まで滞りなく金を払うことができるらしいんですね。しかしまあ何かの思惑があるんでしょうね、あれ。財務省も、あるいは野田の方もですね、一部金を止めると言い出したわけです。まずその、地方交付税をですね、4兆円ほど止めると。しかしこれ前からそうなんですね。なんか以前からですね、日本政府、この地方交付税の支払いをしばらく待ってくれということがあって、でそのたんびにその地方の方は地方債発行したり、まあ円庫債ですから、そのまあ実は融資みたいなもんですけどね、銀行から借りて資金繰りをつけるということをやってたんだそうですね。で今回は全く同じようなパターンで、でもっとするよりひどいのかもしれませんけども、まあとにかく4兆円の金払わないと、だからその分地方は自分で立て替えろというわけですね。あとは、まあ、どうしてこういうことなのかわかりませんが、国立大学に対する補助金を減らすと。御用学者でない奴がいるからですね、許し難いと思ってるのかどうか知りませんけども、まあ、とにかく大学に金払わないというわけですね。予算が通ったんだけど、金がないから払えないと。まあ、最初と最後をつなげばそういう話になってきますので、まあ、いよいよそういうことが我が国にも始まったというふうに、これは考えていいと思います。今回のこの予算の抑制というのは戦後初めてのことなんですね。ですから、まあ、すればいくらでもあるとは言いながらもですね、法律っていう壁がありますから、やはりちゃんと法律を全部通さないとですね、金は流れないわけでありまして、ある意味ではその血管がこう詰まっちゃっててですね、血があるんだけど流れないと、まあそんな風になってんだというふうにお考えいただいてもいいんじゃないかなと思うんですね。で当然これ血が流れないと何が起きるかというと、壊死が始まるんですね。金が来ないところはですね、死んでいくわけですよ。で具体的にはですね、大学だってこれ金来なければですね、業務に差し障りが出てきますね。でどういうことだって話になってくる。当然起こってきますね。あるいは地方の方もですね、まあ今までたびたびこう建て替え払いをさせられてるわけですが、改めて今年も建て替え払いってことになったらですね、やっぱり地方で立ち上がる首長さんたちが出てくると思うんですね。ふざけるなということで。今なんか、ちょっと聞いたところによりますと、30ぐらいのですね、全国の、まあ、主要な市、あるいは、都道府県知事がですね、まとまって、もうちょっと見るに耐えないから、地方の目線で、国の政治を立て直そうというような人たちが出てきてるらしいんですね。で、そういうのは非常に私は結構なことだと思うんですけども、まあ、金が潤沢に来ている間はですね、まあ黙って言うことも聞くし、無理も聞いてるのかもしれませんが、金が来ないとなったらですね、話は別ですよね。言いたいこと言わせてもらいますよと、やりたいことやらせてもらいますよと、そういうことになってくるわけで、いよいよこれ本当に、まあ金だけで繋がっているのは今の日本の政府ですから、その金の切れ目が縁の切れ目ということで、いよいよ本格的に政府の解体がですね、これは始まった、解体というかメルトダウンが、壊死っていうんでしょうか、始まったと私は言っていいんじゃないかなと思うんですね。まあ、それにしても、同じ切るならですね、自分たちの給料から、ね、国会議員の自分たちの給料から先に削って、幹部役人の給料も全部返納と、ボーナスも全部返納というところからやれば可愛げがあるんですが、まあ、とにかく自分たちの金は全部取っといて、人に払う金から削っていくというですね。まあ、企業の倒産なんかの時は一番悪質なケースですよね。とにかく自分の金を全部取っちゃって、人様に金を払わないという、企業倒産で一番悪質なケースをですね、今日本政府やってんじゃないかなと思うんですね。 まあ、所詮そういう発想の人たちが集まってんだろうと思うんです。で、これ、いつ解消されるのか、全くこれ見当つかないんじゃないかと思うんですよね。まあ、新聞、テレビなんかにたくさんいろんな、政治関係の話載ってますね。代表選挙に誰が出るとか、あるいはその総選挙で誰がどんな党を作ると、いろいろ出てるんですけども、いわゆる本命っていうのはないわけですよね、どこ見たって。民主党の方だってですね、まず数の原理から言えば野田が再選されそうだと。しかし、複数の候補者がさらに出たいという話をしている。まあ出そうという話もある。ですから、たとえですね、野田がこれ選ばれたとしてもですね、まあそれでみんなが納得するかと、そんなことはないですよね。野田の側で総選挙やればですね、壊滅するに決まってるんですから、まあ総選挙となれば、いよいよ党を割ると。野田がもし再選されたら、あとは党を割って、民主党という泥船からですね、降りなければ生き残れない。そういう状況にもなってると思うんですね。だから野田を再選するということはもう民主党が終わるということで、で野田を再選させようという人が多いんですから、まあこれで終わりにしようと、まあ、思ってんだと思うんですよね。で、自民党の方もですね、なんかわけわかんなくなってきてましてですね、町村氏だとか、石原氏、それから安倍氏、石破氏、なんかどんどん出てくると。で、谷垣は出さないと。派閥の会長の小賀氏が言うわけですよね。しかし谷垣総裁っていうのも不思議な人ですね。こうやってもう次の総裁選挙に出ることもできないところまで追い込まれるんなら、8月のですね、単価切ってですね、消費税増税を止めるって単価切った時にですね、内閣不信任出して解散に追い込めばよかったわけですよね。何もしないからですね、結局それで9月の問責決議だって、問責決議と一緒に内閣不信任出せばいいわけですよ。で、それも出せないわけでしょ。本当に情けないって言いますか、不甲斐ないというかですね。よくまあこんな人がその大きな政党のリーダーやってるなと思うような状況なんですが、まあこんなもんなんでしょうね、はっきり言って。結局大混乱の時代というのは、一つの方向にみんなを引いていこうというのは人ってのはなかなか大変なわけですね。で、みんな出ていっちゃうわけですよ、元気の人っていうのは。自民党でも民主党でも元気な人ってどんどん出ていきましたでしょ。だから残った人ってのは、まあ足して2で割り3で割りと、そういうことしかできない人でないと、そういうことが得意な人でないと、残らないわけですよね。自分でこうやるからみんなついてこいっていうのはタイプの人だと、まあ今のようなこの抑うつ的な組織では生き残れない。ですからどうしても自分で決断しようとれば、グズになってですね、決断できないわけですよ。まあこれはやっぱりそういうこういう時代における、まあああいう寄り合い所帯の、なんですかね、組織の一つ宿命みたいな部分があると思うんですけども、で、橋本新党もですね、もうなんかあちこち出てますけど、裏側見てみたらですね、なんか大きなパチンコ屋さんがですね、スポンサーに入ってるとかですね、なんかめちゃくちゃな話がたくさんあってですね、まあさすがにですね、まあ、こういうめちゃくちゃな人はどんなもんだろうかという話はあるわけですよね。大阪の方でもこの人に、この人は、まあ大阪の中ならまだいいんだけども、まあ外をどうするんですかと、外に出てき、国政まで出てきていいんだろうかという警戒感はありますよね。まあ小泉純一郎にしろ、まあこの橋本市長にしろ、壊すのが仕事ですから、まあいろいろ手を突っ込んでね、壊したところはあるわけですが、で壊したままでしょ、再建ってことはできないわけですね。まあ壊し屋ですから、まあその壊すっていうことについて言えば、日本政府はもう金も払えない状態になってるわけですから、ほとんど半壊っていうか全壊に近い状態になりつつあるわけで、まあ今更外から権力を使って壊さなくても、まあ金を止めれば壊死していきますから、まあもうあんまり壊し屋はいらないんじゃないかなと思うんですね。しかし本当にこの今の国会議員たち見てるとですね、情けないことばっかだと思いますね。その払う金がなくなった、それから権威がなくなった、で権力もあるようなないような、すなわちみんなで牽制し合ってるから権力も行使できない、こういう状態になるともう何もできないんですね。やはりこの本人の言霊っていうんでしょうか、オーラというんでしょうか、ビジョンっていうんでしょうか、そういうもので国民を直接引っ張っていくようなことができる人っていうのはもうなんかいないんですね。まあどっかにいるのかもしれませんけども、まあ出てこないんですね。 ですから、こう、魑魅魍魎、百鬼夜行がですね、こう、徘徊してですね、まあ、本当にこのままですね、なんかその、まあ、ウジ虫の巣窟みたいになるような、まあ、そんな感じが今の永田町は漂っておりまして、ですから、まあ、総選挙もおそらく出ないだと思うんですけども、まあ、たとえやってもですね、その後というのは多分今よりひどいんじゃないかなと思うんですね。で、ですから、さらに総選挙ということ、前田をあんまり置かずに総選挙ということも、それは可能性としてかなり高いと思いますし、でもその前に、やはりこの、政界大再編という話にはなるんですけども、大再編しようにもですね、政策もないし、人もいないし、なんか掛け声ばっかでですね、なんか動かないという状態になって、例えばその赤字公債法案一つ、国債法案一つ取ってもですね、これ本当にいつ通るんだろうという感じなんじゃないかと思うんですね。赤字国債法案通らないのは予算の組み替えをみんな要求してるからで、ですからただ単にその赤字がダメだというわけじゃないですね、あれ。予算の組み替えを要求してますから、それはなかなか大変な作業になってくるわけですよ。ですから、このまま民主党がですね、まあ、下野すると、まあ、下野するんでしょうけども、というかもう、党がなくなっていくんじゃないかと思うんですが、その後というのは、全くこの政治はですね、白紙の状態が続くというような感じがしますね。で、やっぱり、なんて言うんでしょうかね、本当の意味でのこの政治をやってなかったツケが、今全部現れてしまったんじゃないかなと。まあ、そんな感じがするんですね。政府の赤字が1000兆円もあると。1000兆円も使ってですね、金を使って国が立ち上がらないっていうのは、よっぽど金の使い方がまずいわけですよね。ですからもうそもそももうこの事実一つ見ただけでもですね、やはりもうこれダメだと言っていいと思うんですね。1000兆金を使ってるのに物事はうまくいかないっていうのは、よっぽどひどいって意味でしょ。で、よっぽどどっかこう漏れちゃってるって意味ですよね。あるいはその、本当になんかこう、ねえ、鶏に空飛べって言ってる話で、やっぱ飛べないんだというような感じなんじゃないですか。だからやっぱこれ我々も冷静に考えなきゃいけないと思いますよね。たまたま誰かが悪くてダメだとかですね、たまたまその状況が悪いからでもいかないとかいうもんじゃなくて、もうこの20年の日本のこの政治を見てればですね、誰がやってやっぱダメなんで、政府そのものがもうほとんど機能してないんじゃないんでしょうか。だからこれ本当にですね、冗談抜きでこれ作り直さなきゃダメだと思うんですよね。で、分かってる人はもう分かってるんですけども、やっぱりその、のんきな人はまだいるわけですから、で、そののんきな人たちに、まあ、この現実を突きつけていくような重大なことが、これから私は多発してくると思うんですね。政府の機能がどんどん止まっていく、金払わないから止まっていくという状況の中で、嫌がおうでもやっぱりいろんな人にその影響が出てきますから、本当にどうもこれ潰れてるぞと、皆さんがですね、こう実感を持つ瞬間というのが必ずこれから出てくると思うんですね。で、その時に、まあどうするかという話になってくるわけですが、まあ私はそれについては前からいろいろこれ述べてる通りであります。インターネットラジオ放送でもですね、みんなで日本を再建しようということで政治に対する私なりの考え方も申し上げておりますし、それからその戦略というものもですね、NSP 日本再生プログラム推進フォーラムの方でずっと述べてきておりますから、そして関係の皆さんいろいろ研究もしてもらってますんでね、まあ一つ私なりにはそれなりに考えを持ってるんですけども、まあとにかく次何か行動しようというその前にですね、みんなその現実を受け止めるというその時期が必要になってくるんです。言ってみれば地震津波の一番最初の段階ですよね。呆然としてしまうという、その状況が最初にあって、その次に、今度は元気のいい人が立て直しに入るという、そのプロセスがありますから、いきなり何でも実施ってはならないわけですね。否定があって、抵抗があって、模索があって実施がある。否定、抵抗、模索、実施という、この4つのフェーズを経て初めて物事っていうのは、進んでいきますから、まあ、次どうしようということがあるにしてもですね、そんな簡単に物事は進まないわけですね。まさか嘘、そんなはずはないという時期があって、それでもやっぱりこれどうしようと、もがく時期があって、しかしやっぱりどうにもなんないから何かやってみるしかないなという模索があって、そしてそれがうまくいくようになると、そこから本格的な実施になると、こういうパターンですから、これは時間がかかります。したがってですね、分かってる人は自分から行動しないと非常に大変になります。とにかく、 物事の認識の一番最初の段階で人は否定から必ず入りますから、特に新しい出来事とか、今まで聞いたこともない話とか、それから自分にとって嫌なことは必ず否定のフェーズから入るんで、この否定のフェーズが短い人と長い人いるんですね。したがってその長い人に付き合ってるとですね、まあ言ってみれば今の自民党や民主党なんですけども、否定のフェーズが長い連中に付き合ってると、本当に対処が遅くなっちゃって、すごく大変なんですよ。面倒なんですよ。中国なんかは今頃まだ、今のあの様子見てもまだ行こうなんて会社ありますからね、中国にね。何考えてるのかと思いますし、それからなんかそろそろドルは買い場だとかなんか言う人もいるしですね。わけわかんないですよね。まあだから要するに、こう、なんていうんでしょうかね。やっぱいろんな人いるわけなんで、やっぱご自身でですね、よーく判断してですね、行動することが大切です。で、やっぱりこの、見守るっていうのはですね、こういう時はおそらく一番うまくいかないパターンだと思うんですね。津波が来るかどうか見てた人って流されちゃった結構人多いんですよね。やっぱ津波が来ると聞いてさっと逃げた人はまあ余裕で助かった。しかし来るかどうか見守ってた人はやっぱ結局逃げ遅れちゃったという人って結構今回いたわけですね。ですからこの政府の破綻も同じだと思いますね。政府の破綻って、いろんな角度で、その人々に影響を及ぼしてきますから、まあそれは本当にそのよく考えて臨機応変に行動しなきゃいけなくて、よく情報を得なければいけないし、いろんな業界の人の話、いろんな地域の人の話、そういうの全部こう総合的に考えていかなきゃいけませんので、どこでどんな感じで影響出るかわかりませんから、まあそういうなんかことを通じて、潰れちゃったものは潰れちゃってんだから、この後はなんとか自分たちで生きていって、で、再生につなげるしかないと。まさにこのね、311と同じような、まあ、その発想と行動でですね、我々は乗り切るしかないんです。まあ、その覚悟だけは決めていただく必要があると思いますね。で、まあ、その、民間の企業でもそうですけども、まあ、払うべき時に払えなくなるっていうのはもう倒産の重大な前兆なんですよね。で、それを困ったとね、役員変えても、まあそれで払えるようになるってことはまずあまりないんですね。ですから、まあここで今政府の金の払いが止まってきたと。で、これで政権交代があると。しかしそれで払えるようになるかというと多分払えないと思うんですね。で、逆に言うと政権交代しちゃうともう今までのことについて責任を負わないという態度になりますから、まあないものはないですよということになってくるんじゃないかと思うんですね。で、まあ最後の最後で、その赤字国債をどんと発行してなんて話があったわけですけども、その赤字国債を発行するその法律そのものがね、通らないと。でもそれがもし通るとすればですよ、とてつもない恐慌が来た時ですよね。とてつもない恐慌で道にですね、いっぱいこの失業者が溢れちゃったというようなことになればですね、まあ前回一致で金出しましょうって話になるかもしれませんけども、なかなかそこまで行くまではですね、大体その今の政治家の連中を何とかなると思っている人がほとんどですから、まあなんか具体的に行動しないんじゃないかと思うんですね。しかし本当なんか気がついたら我々もソ連崩壊あるいは江戸幕府崩壊の時と同じ状況に立たされてるんですね。これは私はね、すごいことだと思うんです。やっぱり歴史ってよく勉強していくべきですね。昨日も明日もない、今日この日だけこの場があればいいなんて思ってると大間違いで、大抵明日はですね、今日と同じなんですが、たまに明日が今日と全く違うことがあるんですよね。で、このたまにこの違うっていうのも、よくよく見てみれば、もう必然的にそうならざるを得ないなってることが多くて、やっぱり歴史的にものを見るっていうこと、過去、現在、未来をですね、同時にこう考えていくっていうことの大切さが、この時代の転換期ってのは一番重要だと思いますね。すぐこう、大きい組織の連中は大したことないって言葉使うんですね。大したことないとか言ってへりくつこねてるんですけども、大したことないってへりくつこねて、で、それ10年、20年やってるとこのざまなんですよね。やっぱりこの変化をリードするっていうこと、小さな兆候を捉えて、大きな行動によって変化全体を乗り越えるように動いていくっていうこと、その非常に元気で積極的な行動っていうのが、いかに大切かということを、今の我々は思い知ることになると思うんですね。ですから、まあ、これから先、本当にその、まあ、総選挙で少しはね、まともな人を選べるようにしたいと思うんですけども、まあ、しかし、ちょっと期待できませんので、 やはりこの一旦落ちるところまで落ちて、いわゆる国民全体が嘘、いわゆる否定のフェーズで現実を受け止めるというところまで行って、それでこの否定の怒りがですね、燃え上がって、そこからですね、本格的な再生という形になるんで、ちょっと時間かかると思うんですよね。まあ、とにかく、感慨深いものあります。いよいよですね、予算を立てたけど政府は金を払えないという状況が来てしまったので、まあ、この先の展開についてですね、さらにちょっとよく見守っていく必要があるんではないかな、まあ、こんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、いよいよ政府が金を払えなくなったということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。